あなたとあなたの大切な家族のために防災訓練に参加しましょう。漫画の説明。表紙にあった若いお母さんと男の子が登場します。2ページにわたって12コマありますので、コマの順に読みます。1、もうすぐ夕飯できるからね。台所でママが夕食の支度をしている。隣の部屋で男の子がテレビを見ている。2、ブー、ブー。ママのエプロンの中でスマートフォンが突然鳴る。3、18時52分、緊急地震速報。新潟県で地震発生。強い揺れに備えてください。というスマートフォンの表示に驚く。4、ガタガタガタ。やだ、地震。大きな揺れが来て、スマートフォンを手に動揺するママ。5、ピピッ。ガスの警報音が鳴る。6、7、その音に我に返ってバッと男の子の方を見たとき、あ、ぐらっとテレビが傾き、突然のことに目を見開いたまま動けない男の子。8、キャー、ガタンとテレビが倒れ、子供を抱え込み部屋の隅にひざまずいてしまうまま、ふっと暗くなり部屋の電灯が大きく揺れている。9、う、ママにしがみつき、怖さのために泣き出す寸前になる男の子。10、わーん、わーん。パパ、会社、どうしよう、つながんない。泣いている子供を片手に、もう一方の手で、切羽詰まった表情で、スマートフォンを操作するママ。防災無線のサイレン。11、地震です。避難、備えて。サイレンとともに防災無線から避難情報が流れる。12、避難？そんな大事なの？でもどこに？何持っていけば？どうしよう、どうしよう。うわーん、うわーんと子供の泣き声。目を大きく見開き、激しい不安でいっぱいになっているママの顔。こうならないように防災訓練に参加し、平時から備えておこう。漫画終わり。7月3日日曜、地震を想定した燕市総合防災訓練を行います。訓練当日は午前7時30分に防災無線でサイレンを鳴らします。写真の説明。高い柱に4つの拡声器がついている防災無線。四方に防災内容を周知するイメージのレイアウトになっています。写真終わり。自治会や事業所などで防災訓練を行う場合は、その指示に従ってください。それ以外の人は、サイレンが鳴ったら、左のページの地震が起きた時の行動の訓練を行ってください。問い合わせ、防災課防災対策係、電話 0256-77-8381 直通。4月14日と16日に発生した熊本を中心とした最大震度7の大地震により、多くの尊い人命が失われ、未だに帰宅できない人もいます。ニュースや新聞などの報道を見聞きし、災害に対する備えの重要性を改めて認識された人も多いのではないでしょうか。大きな災害が起こると、消防や警察、市などの防災機関も全力で防災活動に取り組みますが、殺到するすべての救助要請に対し、即座に応えることは困難であり、防災機関等の到着を待っていては手遅れになることもあります。こうした大災害時に頼れるのは自分、自助であり、地域の皆さん、共助です。いざというとき、的確かつ素早く行動できるよう、総合防災訓練に参加し、 災害に備えるとともに、地域の防災力を育みましょう。まずはシェイクアウト。命を守るための1分間の防災訓練。ザ・グレート・ジャパン、シェイクアウト。地震が発生した際、まず取るべき行動は、自分の命を守ることです。自分が助からなければ、家族や地域を守ることはできません。燕市では、昨年に引き続き、シェイクアウトを実施します。シェイクアウトとは、地震をぶっ飛ばせという造語で、揺れから身を守る安全行動を一斉に行う訓練です。誰でも、どこでも、簡単に取り組めますので、意識して実践するようにしましょう。図の説明。午前7時30分、地震発生。そこから矢印で、身を守る行動を絵と言葉で示しています。1、まず低く。人が姿勢を低くする絵。2、頭を守り。人が机の下に潜る絵。3、動かない。潜ったところから人が動かない絵。図、終わり。訓練は3つの安全行動をその場で行うだけ。1、訓練当日は午前7時30分に防災無線からサイレンを流します。地震発生の合図。2、机などの下に隠れ、頭部を守る安全行動を1分間実践します。屋外では落下物や倒壊の恐れのある壁などから離れ、頭部を守ります。昨年は 15,591 人が参加。訓練参加者を募集します。シェイクアウトを実施する個人、団体、事業所は参加者数を事前に連絡願います。申し込みは電話、ファクス、市の公式ホームページで登録できます。なお、シェイクアウトは防災訓練当日のみではなく、6月26日日曜から7月2日土曜の間に独自に実施も可能です。地震が起きた時の行動。1、突然の揺れから身を守る。シェイクアウト。安全な場所への退避、出口の確保。2、家庭を守る。家族の安否確認、火の元の確認、正確な情報を複数手段で入手。3、地域を守る。隣近所への声掛けと安否確認。高齢者などの要配慮者の支援。被害がある場合は、近隣住民と協力して消火・救出活動。4、必要に応じて避難行動。避難時は戸締まりを確認。電気のブレーカーを落として通電火災を防止。非常持ち出し品を持参して避難。安全なルートを通って避難。5、避難所で生活。助け合いの精神で団結。避難所運営にもご協力を。行動のポイントや普段からの備え。揺れが収まってから火の始末。大揺れの最中は火を消すことは不可能。無理に火を消そうとすると危険です。ガスはマイコンメーターが作動し、自動で遮断されます。家具の固定やレイアウトの工夫。家具は L 字金具や突っ張り棒、ストッパーなどで固定しましょう。また、避難経路を塞いだり、寝室で下敷きにならないよう、家具配置のレイアウトを工夫しましょう。室内の移動は履物を。割れたガラスや食器の破片などが散乱している可能性もあるため、室内の移動にはスリッパや靴を履き、手も軍手などで保護しましょう。寝室にスリッパを用意しておくといざというとき便利です。家族で普段から防災会に。家族全員が揃っているときに 災害が起きるとは限りません。災害伝言ダイヤル171の使用方法の確認や避難場所、備蓄品などについて話し合っておきましょう。地域の行事に参加しましょう。いざというとき、地域で団結するためには、普段から地域の行事に参加するなど、近所付き合いが大切です。それだけで防災訓練になっていますよ。訓練当日の情報伝達手段。災害が発生した場合、市では複数の手段で情報をお伝えします。皆さんも防災無線だけではなく、自ら情報を収集するよう努めてください。また、緊急情報は防災無線からサイレンを鳴らします。サイレンが聞こえたら、無線の放送を聞き取れなくても、ラジオやテレビをつけるなどの行動をとってください。情報伝達手段一覧。防災無線、防災ツバメール、緊急速報メール、エリアメール、ツバメ三条 FM 放送、76.8MHz、BSN データ放送、ツバメ市公式ツイッター、ツバメ市公式ホームページ、新しい備蓄の考え方、ローリングストックの勧め、熊本地震では、食料などが届かない避難所が多くありました。また、即座に支援が来ないこともありますので、各家庭で最低限の備蓄をお願いします。でも、備蓄って大変だし、賞味期限を大幅に過ぎていたという失敗も起こりがち。そこで、買い置きではなく、普段買うものを多めに買っておく方法をご紹介します。これは、長期保存が効く缶詰や、乾パンに代表される非常食を、その期間まで食べずに置いておくという考え方ではなく、1、日常的に非常食を食べて、2、食べたら買い足すという行為を繰り返し、3、常に家庭に新しい非常食が備蓄されているという、まさにその名の通り、食べ回しながら備蓄する、という方法です。考え方一つで非常食が身近なものになりますよ。図の説明。1、備える。ストックする食材を多めに購入。パック美味しいご飯が3個、レトルト美味しいカレーが3個あります。2、食べる。定期的に賞味期限の近いものから食べます。パックご飯にレトルトカレーをかけたカレーライスがあります。3、買い足す。食べたら買い足して、非常時用に一定の量をストックしておきましょう。使った分のパックご飯とレトルトカレーをそれぞれ補充しています。ローリングストックとして、1から2、2から3、3から1と矢印でつなげてあります。図、終わり。消防団防災訓練が行われます。7月3日、日曜に消防団防災訓練が、燕市総合防災訓練と合わせて実施されます。どなたでも参観できますので、ぜひご来場ください。詳しくは、広報燕、6月15日号でお知らせします。時間、午前9時30分から11時30分。ところ、市役所駐車場。避難所を確認してください。避難所分類の名称を変更しました。燕市で今まで使用してきた第1次、第2次、第3次という分類名称を次の通り見直しました。避難所開設基準は変更ありません。避難所一覧は左のページをご覧ください。今までの名称、第1次避難所、第2次避難所、新しい名称、市指定避難所、説明、第1次避難所と第2次避難所を市指定避難所と変更します。地震の場合は震度5以上で自動開設します。今までと同じ。今までの名称、 第三次避難所、新しい名称、予備避難所。説明、市指定避難所が使用できない場合や不足する場合に開設します。